毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップです。
はい、今日も朝刊をいろいろ読んでたんですけど、
はい、
アカデミー賞の話が入ってきてすごく大きく扱われてはいるんですけど、もともと3月11日の東日本大震災から13年ということで、はい、まあ、各紙ともいっぱい準備してきたと思うんですよね。
そうですね。
かなり昨日の紙面作りは大変だったろうなと思います。まあ、私たちテレビのやラジオでも同じかとは思いますけど、う
ん、はい、
でただそれでも新聞は東日本大震災を一面頭に上げているところばかりですよね。はい、2万2000人以上が犠牲となった戦後最大の自然災害、うん、東日本大震災の発生から11日で13年となったと、まあ、西日本新聞の一面はこんな書き出しをしています。はい、2万2000人、うん、とんでもない数字ですね。
そうですね。
そして今も原発事故などで避難をしている人が2万9000人という数字も出ています。はい、うん、まあ、こういったものが一面に出ているわけですね。
はい、
まあ、これはやっぱり、まあ、日々日々のニュースの中にいる私たち、うん、まあ、伝えて、そして、うん、まあ、リスナーの皆さんも含めた読み手、うん、受けてのもうやっぱりここは忘れられてではいけないというふうに思うからこう扱いになってるわけです。
はい、
で3月11日の午後 の地震が起きた時、
はい、
何をしてたか覚えてますか？
うん、覚えています。
覚えてますね。
何してたんです
か？私はちょうど習い事からの帰り道で、
うん、何歳、
小学校4年生だったので10歳ですね。
うん、
で習い事からの帰り道でちょうど家に着いて車から降りようとした時に、うん、車のテレビが勝手について、
はあ、
そこで津波の映像が流れてきました。もうかなり鮮明に覚えています。
うん、でそれから今家に入って、
はい、でも家に入らずに、
も
うしばらく母と、あと兄弟と、
はあ、
この映像今本当に起こっていることなんだよねと話しながら、
うん、
ずっと見ていたのを覚えています。
うん、それはまた忘れられないね。
はい、
私は当時の教官テレビのあるコーナーに出る準備をしていまして、でそのコーナー担当する同じリポーターさんとかと一緒に画面を見ていると、オンエアを見ていたら急にやっぱ速報がまず出て、最大震度7、え、大変な地震が起きてる、で切り替わると津波の映像っていうので、もうずっともう目が離せない、これ今起きていることは現実かっていうような。
そうか、午後2時46分ですもんね。はいはい、僕はその時東京にいたんですよ。報道部長会が開かれていて、TBS 系の全国の報道部長が集まっていたんですね。
うん、
で会議が2時から始まって、
うん、
途中で大揺れにあったんですよ。
うん、
で TBS の12階なので結構高い位置だから、うん、こう上下左右に、左右かな、うん、また高いビルだから、こう長く揺れて、なんかこう波のような中で揺られてると。で体験したことがない長さと大きさで、で、視界の端に、窓の向こうにね、千葉のコンビナートが炎上を始めたんですよ。燃えてるんですよ、見えるのね。であと全てのビルが少しずつ動いてるのが目の前で見えるから、で、まあ、会議は当然中断して、特番がすぐに開かれてるわけですけど、うん、
はい、
まあ、僕ら会議室でそのまま大きな画面のテレビをしばらくは見ていたんですけど、何かできることないかなと思って特番を手伝いに行ったんです。
うん、
まあ、それから3日間僕は TBS の中でずっとお手伝いをしてましたけど、
はい、
まあ、一番困ったのは東日本大震災の被災地の3県の報道部長さんたち。
うん、
帰ろうにも帰れない、
はい、
指揮もできない、
うん、
電話もうまく通じないっていう中で、
はい、
何としても地元の自分の放送局の記者たちと連絡を取りたいという必死にやってました。
はい、
それを、まあ、いろいろロジスティック的な食事だったり宿だったり、
うん、
まあ、それから記者を出す車だったり、
はい、
まあ、そういったところのお手伝いをずっと僕は入ってたんですけどね。
うん、
その時何をしてましたかという質問に対して答えられる人はかなりいるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。
私みたいに揺れを体験したらなおさらですけど、そうでなくてもね、
はい、
それほどこう国民の意識に大きな影響を及ぼした大災害だった、
うん、はい、
それが13年経ってもまだ避難している人が2万9000人もいるということは、うん、リアルタイム進行中の災害でもある。それから原発ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、ま、全くデブリの回収の目処も立っていませんし、ね、いない、どれほど大きな、まあ、多分世界史に残るような、うん、大災害だった、はい、ということですね、
はい、
でそれが今日の朝刊を見てると、うん、あのまあ、一面ではあの、まあ、昨日何があったかというのがまずニュースとして、
はい、
切り取られています、でそこにはあの俯瞰している数字が出ています。2万2000人の犠牲者、うん、2万9000人の避難者、
うん、
まあ、これはある意味こう鳥の目みたいな感じでもあるんですよね、はい、で一方で社会面や特殊面では一人一人の心情とか気持ちとかを、はい、あの詳細に報じているわけですけど、これはある意味虫の目と言ってもいいんですよね、
うん、
まあ、鳥の目と虫の目、一面と社会面、特殊面という感じで書き分けられています、で一方その日までにどうなったかっていう意味で言うと、一面の記事っていうのは断面なんですよね。今日切り取ったらこうなってます、1年前とは違ってこうなってますっていう断面ですね。で、社会面、特殊面の一人一人の人生は長い13年間というものを一生懸命聞いて、一生懸命書いたものですから、奥行きがあるんですよね。断面と奥行き、鳥の目と後ろ目、今日の朝刊は私どの新聞でもいいので、いつも読んでらっしゃらない方もコンビニで一部買ってみたらどうかなと思います、うん、
はい、
そして、まあ、東日本大震災から13年の思いを考えて、まあ、どこかで自分があの時に揺れたことを体験した、映像を見たその瞬間のことを想像すると、同じ瞬間にこういうふうに人生が変転してしまった人がいると、そういうふうに考えるとすごく人ごとではなくなってくる見方ができるんじゃないかと思うんですよ、
はい、
だから新聞を一回買ってみて、まあ、気持ちの落ち着いてる時にゆっくりちゃんと読んでみると、この災害がいかにひどいことで、それが、人ごとではなくて、まあ、皆さんなぜ私がこうなったんだろうという思いをずっと抱えながら生きてますけど、いつ私がこうなるだろうということに対しても思いが浮かぶと思いますね。
そうですね、
まあ、ぜひちょっと今日の新聞は読んでいただけたらなとも思います。
さて8時40分過ぎのキャッチアップではどんな、
ちょっと映画の話はしようかなと思ってるんですが、
はい、わかりました、はい、楽しみに。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。